詩編92安息日のための歌。主に感謝するのは良いことです。いと高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことは、朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは、十言のことや六言のこと、それに盾ごとによる絶えなる調べに合わせて、主よ、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいましたから、私はあなたの御手の技を喜び歌います。主よ、あなたの御業はなんと大きいことでしょう。あなたの見計らいはいとも深いのです。間抜け者は知らず、愚か者にはこれが分かりません。悪者どもが青草のようにもええでしようと、不法を行う者どもが皆栄えようと、それは彼らが永遠に滅ぼされるためです。しかし主よ、あなたは常しえにいと高きところにおられます。おう主よ、今あなたの敵が滅びます。不法を行う者どもが皆散らされるのです。しかしあなたは私の角を野牛の角のように高く上げ、私に新しい油を注がれました。私の目は私を待ち伏せている者どもを見下ろし、私の耳は私に立ち向かう悪人どもの悲鳴を聞きます。正しい者は夏目ヤシの木のように栄え、レバノンの杉のように育ちます。彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で栄えます。彼らは年老いてもなお実を実らせ、みずみずしく生い茂っていましょう。こうして彼らは主の正しいことを告げましょう。主は我が岩、主には不正がありません。アーメン。
10月6日金曜日、キャンベルメモリアルチャペルで深田夏野さんのメモリアルサービスが行われました。深田夏野さんという方は佐藤よし子姉妹のいらっしゃるサントマスカンバレセントホスピタルにいらっしゃる方です。いらっしゃった方です。佐藤マスジョイス夫妻の紹介で私がサービスをさせていただくことになりました。でサービスが始まるのを待っていましたら、そこになんと川上悦子姉妹が見えたんですね。深田夏野さんは川上姉妹の親戚にあたる方だということで、世界は狭いですねと川上姉妹と話していたことでありました。深田さんの遺族にはクリスチャンの方があまりいらっしゃらないようなので、どういうふうにサービスを進めていったらいいだろうかと思案していましたけれども、お孫さんの一人が Amazing Grace と You are my God っていうこの二つを賛美してくださるということになりまして、彼女が本当に綺麗な声で歌って、そのサービスを良いものにしてくださいました。でこのご家族はとてもタラントの豊かな人たちが多くて、祭壇やレセプションテーブル、それからリフレッシュメントなどを本当にクリエイティブなデザインで飾ってくれました。サービスとその後のレセプションはそのおかげでとても順調に進んだのです。でこれはメモリアルサービスの記念品として配られたものです。折り鶴がついておりますけれども、これは実は紙ではなくて布でできているんですね。布を四角に切りまして、スターチをいっぱいつけてアイロンでプレスして一つ一つ折っていく、もうたくさん折ってくださって皆さんに配ってくださいました。プログラムシートもとてもよく作られておりまして、またレセプションで上映されました スライドショーも本当に感心するほどよくできておりました。普段は私の方からご遺族の方々に、祭壇はこういうふうに飾ったらいいんじゃないでしょうか、じゃあプログラムシートは私が作って差し上げましょうか、デザインはどれがいいでしょうか、それからいろいろなセッティングのことなど私の方からご遺族の方にアドバイスを差し上げることが多かったんですけれども、今回はもうその必要がなかった。ちょっと言ってみれば本当に楽なメモリアルサービスでした。ご家族の方が本当に見事に準備をなさいまして、私の方が学ばせていただくことが多かったと思います。残念だったのは私がカメラを持っていかなかったことで、カメラを持って行ってそのセッティングなどをですね写真に撮ってくれば他の方々の参考に随分なったんじゃないかなと、そう思いました。でこの深田夏乃さんはなんと106歳まで生きられた方です。で私がメモリアルサービスをさせていただいた中で最高齢でした。この後まだその更新されるかどうか分かりませんが、おそらく記録に残るんじゃないかなと思います。106歳というとちょうど1900年生まれということになりますね。ですから彼女のパーソナルヒストリーをお孫さんが話しているのを私は聞いていましたが、もうそれはそのまま20世紀の歴史でありました。皆さん106歳まで彼女が元気だったというと長寿の秘訣は何でしょうか、知りたいでしょ。ですから私はちょっとプログラムシートに書かれているのをメモしてまいりました。5つ挙げています。第1、バランスよく食べる、食事を抜かない、食べるものを楽しむ、いいですか。2番目、規則正しくエクササイズをする。3番目、毎日新聞を読んで今起こっていることを知る。4番目、心を若く保つ。彼女は106歳まで生きられましたけれども、お孫さんたちがみんな口を揃えて言うには75歳の時のハートのままでしたよ。素晴らしいことですね。5番目、自分のうちにある力と家族の愛の支えを見出す、そんな秘訣を挙げておられました。私は深田夏乃さんとはカンバレセントホームで1、2度しかお会いしていませんけれども、90歳、100歳というご高齢の方には今まで何人もお会いしてまいりました。サンデーにも長寿の方が多く、岩間さんという当時100歳の方と野村さんという当時90歳の方がいらっしゃったんですが、100歳の岩間さんの方が元気でね、いつも90歳の野村さんの手を取って助けてあげている、まあ、そんな微笑ましい光景を見てまいりました。で今から50年前の日本では男性の平均寿命は何歳だったと思いますか。 63.60 歳。女性はいつでも強くて、女性の方は 67.75 歳ですね。で昨年の統計、今年の統計はまだ出てませんが、昨年の統計では男性が 78.53 歳、女性が 85.49 歳。男女差は開きますね。でも男性の寿命がね、50年で15年も伸びています。すごいですね。ですからこれからは80歳、90歳でもお元気な方々がもっと多くなるんじゃないかなと思います。テキサスの大学の調査によりますと、教会生活を守っている高齢者は実年齢よりも 2、3歳、 3、4歳は若いと、そういうふうに統計が出ていますから、教会には一般の社会以上に元気な高齢者が増えることだろうと思っております。私はそういう方々にお会いしますと、今朝の詩編にありますね、92編14節、彼らは年老いてもなお実を実らせ、みずみずしく生い茂っていましょう。この神様の約束が本当に真実だなと思うのです。聖書は神様に信頼する正しい人々を ナツメヤシの木、あるいはレバノンの杉に例えています。年老いても衰えることなく豊かな実を結ぶ、それがナツメヤシに例えられ、神様の祝福を受けて世を去るともその時まで霊的に絶えず成長し続けていく、その姿がレバノンの杉に例えられているのです。神様は長寿の祝福を与えてくださいましたが、それは私たちに夏目ヤシのように実を結びなさい、レバノンの杉のように成長しなさい、そんなことを期待してくださってのことなのです。夏目ヤシは聖書の舞台になっています中東に昔からあった木です。もちろんカリフォルニアにもたくさんありますけれども、夏目ヤシはたくさんの実を実らせまして、その実が重くなりますと、その葉っぱは上に向かって伸びているんですが、実の方はずっと垂れ下がってきてですね、もうそれこそ木の周りに鈴なりになります。夏目ヤシは砂漠のオアシスに行きますと大抵ありまして、砂漠を旅する人たちは夏目ヤシの実、デイツって言いますよね、それを食べてあの過酷な砂漠の旅を耐えたものであります。ナツメヤシの実デーツには、鉄分、カリウム、マグネシウムなどの多くのミネラルがありますし、体調を整えます食物繊維、それから精神安定効果のありますビタミン A、B1、B2 などが本当にバランスよく含まれています。ナツメヤシの幹や葉は乾燥させまして家の屋根にします。樹木の繊維からは縄を作りました。ナツメヤシは古代のイスラエルの人々にとってとても親しみ深い樹木、また利用価値の高い木でありました。イエス様がエルサレムに入場なさった時、人々は木の枝を取ってイエス様を出迎えたとありますけれども、それはナツメヤシの枝であったと言われています。神様は神様を信じ神様に従う者に実を結ぶことを期待していらっしゃいます。エペソの手紙 5-11、 実を結ばない暗闇の業に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。テトスの 3-14、 私たち一同もなくてならないもののために正しい仕事に励むように教えられなければなりません。それは実を結ばないものにならないためです。このような聖書の教えがあります。どんなに長い人生を送ったとしても、もしそこに実を結ぶことがなかったら、その人生はなんと虚しいことでしょうか。イエス様は弟子たちに言われました。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、あなた方の実が残るためです。主イエス様の弟子である私たちもまた実を結ぶことが期待されているのです。その実が残るためである。そのいつまでも残る実というものは何でしょうか。神様をご存じでない方々は、子孫や財産、名声や業績を残すこと、それが実なんだと考えるかもしれませんが、聖書が言う実はそれとは違います。もっと霊的なものです。たった一人でアメリカに渡ってこられた一世の方々が結婚して、多くの家族や孫に恵まれ、アメリカの地で大家族になっていく。そういうのは日系人の社会でも、また他の移民の社会でもよく見聞きすることですね。それは素晴らしいことですし、そしてこの地に残した実の一つであるということができるでしょう。けれども、たとえ子宝に恵まれなかった人であっても、霊的な子孫を残すことはできるのです。まるで母親のような愛情で若い人々の面倒を見、息子娘のような人々を主イエス様に導き、その信仰を育ててきた人々を私は何人か知っております。そうした人たちは信仰の子という 霊的な実を結んだのです。私の知っております一人の姉妹は子供さんがいませんでした。ご主人と二人で暮らしておりました。子供がいないことをきっと寂しく思うこともあったでしょうね。でもそのようなことは少しも口に出さないで本当に若い人たちを世話しイエス様のところに導いてきました。彼女は最近ご主人を亡くされたのですけれども、でも彼女は一人ぼっちになったのではありません。多くの信仰の息子娘たちが実の息子娘に勝って彼女を慰め励まし支えています。彼女はごく普通の女性ですが、神様からいただいた愛を人々に分け与えることによってその人生で素晴らしい実を結んできたのです。財産や名声、業績などといったものは永遠には残りません。やがて消えていきます。しかし聖書にいつまでも残るものは信仰と希望と愛です、そうありますように、神様の言葉によって養い育てられた信仰はいつまでも残ります。私たちは信仰といういつまでも残る実、また他の人に感化を与え次の世代に引き継ぐことのできる実をもっともっと豊かに結んでいきたいと思います。財産や名声、知識や業績などは一時的には人々の注目を浴びるでしょう。けれどもそうしたものは他の人に感化を与えることができません。その心に神様への信仰を呼び覚ますことができないのです。それができるのはその人の持っている信仰だけです。信仰は信仰を持つその人にとっての力となるだけではなく、他の人をも変えていく力になるのです。信仰から希望が、希望から愛が生まれます。信仰がなければ希望の実も愛の実も私たちは結ぶことはできない、分け与えることはできないのです。まず信仰の実を結び、多くの人にそれを分け与えるものになりたい、心から願います。さて、神様を信じる者に霊的な成長も求めておられます。木の寿命というものは環境によって大きく変わりますが、桜の木はだいたい200年、300年、あるいは400年生きるものもあるようですね。でも杉の木はもっと寿命が長く、1000年も生きる、あるいは1600年も生きているものがあるというそうです。しかも木というものはその寿命が尽きるまで絶えず成長し続けます。特に杉の木は年輪を加えるにつけて根を張り枝を広げ天に向かって高く伸びていきます。神様を信じる者も同じようにその生涯の最後まで霊的な成長、信仰の成長を求めていくのです。信仰の成長にはもうこれでよいということはありませんよね。私たちは清めの恵みを信じる者たちですが、清めというものもまた成長し深められていくものです。清められてしまってもうすることがないというふうなことは断じてありえません。ヨハネの8章のところに寛因の女の記事がありますけれども、この女を石打ちにせよ、そう迫る人々にイエス様は言われました。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。その時人々はどうしたでしょうか。年長者たちから始めて一人一人出て行ったと書いてあります。彼らは握っていた石を捨ててそこから立ち去ったのです。聖書は年長者たちから始めてと言っていますが、この意味がお分かりですね。私たちは長く生きればそれだけ多く罪を犯します。 そして自分が罪人であるということが分かります。若い人たちはもう自分は清らかだと思っていますが、人生の修羅場を通り抜けてくると、まあ本当に世の中の罪、そして自分の罪ということが分かり、より多く悔い改めることができますね。罪が多く分かれば、それだけ多く悔い改めに導かれ、悔い改めが深まれば深まるほど、清めの恵みに実は成長することができるのです。年齢を重ねますと、確かに記憶力は衰退いたします。聖書の言葉を若い時のように暗記するというのは、それは難しくなるでしょうね。けれども、聖書を学ぶというのは単に聖書の知識を詰め込むということではありませんから、記憶力が衰退しても、長年の信仰者は、その長い人生の経験によって、また、神様との交わりの積み重ねによって、若い時よりも聖書をより深く理解できるようになるはずですね。私は、神学校を出たての若い頃はですね、神学校で教わった通りに聖書をヘブル語やギリシャ語で読みまして、文法を調べる、単語の意味を調べる、できるだけ正確にその言葉の意味は何か、ということを理解しようと努めてまいりました。もちろんそのような努力は今もしなければなりませんし、しておりますけれども、年齢を重ねてからは、書かれた言葉の意味だけでなく、この言葉がどんな気持ちで書かれたのか。また、神様はなぜこの言葉を預言者なり人たちに書かせたのか。そんなことに重点を置いて考えるようになりました。聖書を分析し、解釈し、新しいことを発見する喜び、それだけでなく、御言葉を黙想し、それを味わうという、その喜びを体験させていただいています。これは、年齢を重ね、経験を積むことによって与えられる恵みだと思っています。イザヤの56-3にこう書かれています。主に連なる外国人は言ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。宦官も言ってはならない。ああ、私は枯れ木だと。皆さん、神様は神様に頼るものをあのレバノンの杉のようにしてくださるのです。ですから、たとえ年を取って力が衰えてきても、神様を信じる者は決して私は枯れ木だと言ってはならないのです。神様はこうも言われます。この時野のすべての木は、主である私が高い木を低くし、低い木を高くし、緑の木を枯らし、枯れ木に芽を出させることを知るようになる。主である私が語り、私が行う。短い年月で成長する木というのは、その幹の密度が薄いんですね。ですから、そこに害虫がすぐ入ってきて、木の寿命は短くなります。けれども、長い年月をかけてゆっくりゆっくり成長していく木は、その幹の密度が濃いもんですから、害虫に弱く、また風が吹いてもなかなか折れない。だから長い寿命、レバノンの杉のように千年以上も生きるのです。神様は人間的なものを誇ってもう成長はいらないという高い木を低くされます。けれども神様の前にへり下って私を成長させてくださいと成長を求める低い木を高くしてくださるのです。神様は財産や地位、知識や業績などという見かけの葉っぱで自分を誇っているそういう緑の木を枯らし、たとえもう私は枯れ木だと思っても、でも神様のために本当の実を結びたい、そうへり下って願い求める人にはその枯れ木にさえ芽を吹かせてくださるのです。どんな木もやがて寿命が来て枯れていきます。時が来てその場所から取り去られます。しかし、その実は残ります。 実の中には皆さん種があります。そして種の中には命があります。信仰によってまかれた種はあなたの家族の中に、コミュニティの中に、そして多くの人の中に芽生え、再びそこで実を結ぶのです。レバノンの杉は切られてどうなりましたか？神殿の材料になりましたね。切られて死んだのではなく、神殿の材料となって生かされたのです。神様が与えられた人生を最後まで信仰の成長を求めて生き抜いた人は、神の家である教会を支える柱となり、梁となることができるのです。木は材木になった場合でも、その木が生きた年月朽ちることなく建物を支えると言われています。つまり500年生きた木から取った材木で家を建てれば、家は500年間持つのです。教会は神の宮、神殿ですね。クリスチャンは一人一人その材料です。教会は信仰の年輪をしっかりと重ねてこられた方が多ければ多いほどしっかりと建てられていきます。年月が経っても、たとえこの世の嵐に打ち叩かれても、びくともしない堅固な教会になります。たとえそうした信仰者が天に帰られたとしても、その人が残していった信仰は教会を支え続ける、教会を支え続ける柱となり、梁となるのです。ですから私たちは、先輩のクリスチャンが神様の恵みを受けて、夏目足のように多くの信仰を結んでくださるように、またレバノンの杉のように、その信仰がなおも成長していかれるように祈ろうではありませんか。後に続く私たちもしっかりとキリストにつながり、御言葉に養われて、先輩のクリスチャンに続くものになりたく思います。彼らは年老いてもなお実を実らせ、みずみずしく生い茂っていましょう。この御言葉が真実なことを人々に証ししていこうではありませんか。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちがあなたのために実を結び、あなたに向けて成長していくことがあなたの御心であると、今朝はっきりと教えてくださり感謝いたします。私たちがさらに実を結び、さらに成長することができるため、どうぞ私たちをあなたの家に植え、その大庭で育つものとしてください。キリストに根ざし、御霊の実を結ばせてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。